最悪の予感。パンデミックとの戦い。マイケル・ルイス。中山雄役。第一章。ドラゴン。チャリティがその若い女性のことを知った時には、もう手遅れだった。女性は、サンタバーバル郡立の病院で生命維持装置につながれていた。つい少し前、脳に結核腫が見つかったという。しかし、医師団がそれ以上探れないうちに、女性は息を引き取ってしまった。それが問題の始まりだった。医師のチャリティ・ディーンは、サンタバーバル郡の保健衛生官の主任に任命されたばかりだった。保健衛生官の仕事は、健康に悪影響を及ぼす様々な要因を阻止することにある。チャリティの考えでは、最も重要なのは、市民が周りの人に病気をうつすのを阻止することだ。結核菌は、感染者が吐き出す飛沫を介して移動し、空気中に長く浮遊できる。感染リスクが極めて高いのは最初の1時間ですが、2時間、3時間、4時間とリスクが続く場合もあります。と彼女は説明する。正直なところ、よくわからないのです。結核についてまだ解明されていない点は他にもある。他人に全く感染させない結核患者もいれば、大勢に感染させる結核患者もいて、その理由は誰にもわからない。何が原因でスーパースプレッダーになるのか、本人の行動パターンのせいか、その人が持つ結核菌の生態が特殊なのか。結核は太古から存在する病気で、20世紀に入る頃には、人類の死因の最上位を占めていた。未だに謎が多い。極めて興味深いです。私が一番関心を持っている感染症ですね。とチャリティは言う。結核菌は何でもできるし、体内のどこにでもいられる。子宮の結核もあれば、目の結核も、さらには、指の結核まで例があります。チャリティがかつてニジェール共和国で診療した男性患者の場合、肺から始まった結核が胸壁を突き抜け、ついには胴の片側から膿がにじみ出してきたという。ただし、人から人へ移る際、結核菌は必ず一旦肺に侵入する。サンタバーバラ郡の病院に入院していた若い女性は、脳の結核と診断されていたが、菌が脳に留まっているだけなら、生命の危険はない。ところが、肺を犯し始めると、結核菌は死を招く力を持つ。脳に結核が見つかった患者の 30% が、肺にも結核を患っていた。少なくとも疾病対策の世界では、サンタバーバル郡は、結核の患者数の多さと症状のひどさで有名だ。そう聞くと、世間の普通の人々は耳を疑い、一見したところでは、この郡は、ベージュ色の岩と黄金色の草と、カリフォルニア多くの木々が織りなす、静かな楽園のような場所なのだ。トーク番組の司会者として有名なオプラ・ウィンフリーも過去に住んでいたし、コメディアンのエレン・デジェネレスも住んでいた。海を見下ろす丘陵地帯には大邸宅が立ち並び、アメリカの豊かさを象徴する一枚のタペストリーのように混じり合っている。海までがプライベートなひそやかさを感じさせる。ところが、サンタバーバル郡は意外にも広大かつ複雑だ。 カリフォルニア州内で最も子供の貧困率が高い。5万人もの不法移民を受け入れている。さらに、山火事や土砂崩れ、石油の流出、銃乱射事件など、いつ惨事が起こってもおかしくない。楽園も、一皮むけば、苦悩に満ちた、呼ぶ気の世界が口を開けているのだ。保健衛生官の主任になったとはいえ、チャリティーとして見れば、次の結核の流行がサンタバーバル郡のどこで、いつ、どのように起こるかなど、正確に予想しようがなかった。軍の病院で亡くなったばかりの、あの若い女性が、対応の難しさを物語っている。何しろ、死の直前まで、女性が結核にかかっていることに誰も気づかなかった。夫と子供がいて、人通りの多い地域に住み、間仕切りを最小限に留めた巨大なオフィスで300人もの従業員と共に働いていた。もし病魔が肺を犯していたら、身近にいた人たちは全員死の危険にさらされたことになる。チャリティの当面の課題は、誰が感染しているのかを突き止めることだった。まず、死亡した女性の肺の組織を検査する必要がある。陽性の場合は、その女性を雇っていた会社に連絡して、当分の間業務を停止させ、300人の従業員、及び従業員から二次感染した可能性のある人たちを全て検査しなければならない。いや、さらには三次感染やその先の心配もある。早い話、サンタバーバラ郡の大部分に警告を出す羽目になるかもしれない。しかし、耳を傾けてもらえるだろうか。チャリティは無名だ。住民のほとんどは、保健衛生官とは一体何者なのかも、一日中何をしているのかも知らない。見えない存在なのだ。3年前の2011年、チャリティが33歳の内科研修医で、5年間で3度目の妊娠中だった頃、サンタバーバラ郡の医務局長から、副保健衛生官の職に応募してみないかと誘われた。軍の規則上、保健衛生官は、医学の博士号と公衆衛生学の修士号を両方持っている必要があり、チャリティはその要件を満たしていた。さらに医務局長は、裕福な外科医と結婚しているのだから、保健衛生官を引き受けても金銭的に困らないはず、という意味のことを、ついでながらといった口調で、しかし明確に告げた。この仕事は、少なくとも普通の若い医師から見れば、これといった魅力がない。チャリティはすでに民間のクリニックから誘いを受けており、そこの初任給に比べて、副保健衛生官の報酬は3分の1だった。サンタバーバラ郡の医師は、かねてから自分たちをワーキングプア、働く貧困層と呼んでいる。ふさわしい報酬ももらえないのに、軍の医師として働く。正気の沙汰とは思えない話だった。やめておいた方がいい、と誰からも説得されました。とチャリティは振り返る。みんな信じられないと言った様子でした。軍のために働くなんて本気かよ、みたいに言われました。軍立診療所の汚らしい地下室で診療するような姿を想像したらしくて。軍立診療所は健康保険に加入していない貧しい人々が治療を受ける場所で、サンタバーバラ郊外のひどく老朽化した施設の中にある。もともとは100年前、結核患者向けの療養所として建てられた施設だ。それでもチャリティはこの仕事に魅力を感じた。なぜかわかりませんが、心の糸を手繰り寄せられる思いでした。医務局長から、仕事の内容が詳しく書かれた分厚いバインダーを渡された。 表紙にはカリフォルニア州における保健衛生官の権限とある。チャリティは中身を熟読した。アメリカの立ち位置や他の自由主義諸国の保健衛生官と同様、カリフォルニア州の保健衛生官は多くの任務を負っている。出生や死亡の記録、レストランの立ち入り検査、海水浴場やプールのバクテリア調査、慢性疾患の管理。しかし、チャリティはそのどれにも関心を持てなかった。続いて、伝染性疾患管理者という文字が目に飛び込んできた。州の公式な職務だ。地域の保健衛生官が担当する。チャリティの顔は輝いた。肥満や糖尿病には興味がありません。慢性疾患なんてどうでもよく思えてしまう。私が好きなのは危機なんです。とりわけ心を惹かれるのが、伝染性疾患が引き起こすかもしれない危機だ。奇妙な性癖と本人も自覚しているものの、幼い頃から夢中だった。これまで伝染病は歴史を形成し、社会を破壊してきた。が、チャリティが7歳にして伝染病に執着し始めたのは、そのせいではない。むごい死をもたらすせいです、とチャリティは説明する。そのむごさに対して、人間が無力だからです。恐ろしい病が、膨大な数の人々に襲いかかる。人々は防ぐ術もなく、悲惨な死を遂げる。その点がひどく心に引っかかりました。ミドルスクールに通う頃、発泡スチロールでウイルスの模型を作り、自室の天井から吊るしていた。じっと見つめ、ウイルスについて考えるためです。いずれ西アフリカに行って伝染病を研究しようと思い、その時、コミュニケーションが取れるようにと、フランス語を独学した。大学では微生物学を専攻し、黄熱病や結核、スペイン風邪に関する本を夜遅くまで読んだ。大学時代に好きだった微生物は、人間に取り付いて恐ろしい病気を引き起こす病原体です。だって、植物のウイルスなんて誰も関心を寄せませんよね。チレン大学の医学部では、仲間の学生たちから冷ややかな視線を浴びせられても構わず、医学の勉学と並行して公衆衛生学の修士号取得を目指した。というのも、チュレン大学には熱帯病に焦点を当てた珍しい専攻科目があったからだ。その後、アフリカ中西部のガボンとニジェールに行き、医師として働いた。この地域を選んだ理由の一つは、過去に壊滅的な被害をもたらしたような疫病が再び現れるとすれば、アフリカが発生源になる可能性が高いと考えたからだ。パンデミックに熱中していることは尋常ではなく、他人の目には不快に映るかもしれないと本人も自覚している。この関心事については、人前で話題にしない方がいいと学びました。とチャリティは言う。うっかり話すと頭が変だと思われるからです。しかし実際のところは、幼い頃から気分が落ち込んだ時、センペストに関する本を読むと活力が湧いてくる。身の毛がよだつようなイラストが入った本が特にお気に入りだ。チャリティはバインダーを手に、地域の保健衛生官の職務についての細かな規定をさらに読み進めた。すると、ある一文が目に留まり、他のすべてを合わせたよりも重要に感じられた。命名の保健衛生官は、本省の規則に基づき、報告義務のある疾病、もしくは、その他あらゆる流行病、感染症、伝染性疾患に関して、自らの管轄区域内に症例が存在する、または最近存在したことを知った場合、あるいは 存在を信じるに足る理由がある場合には、その疾病の蔓延や同様の症例発生を防止すべく必要な措置を講ずることができるものとする。恐ろしい死を最小限に抑え、伝染病を追い払うため、カリフォルニア州は地域の保健衛生官に特別な法的権限を与えているのだった。チャリティはこの仕事を引き受けた。規定の中にあった先ほどの一文をタイピングして印刷し、新しい執務室の壁に貼り付けた。割り当てられた執務室は4号棟にあった。かつては結核患者の隔離室として使われていただけに、患者の肺へ海辺の新鮮な空気を届けるため、壁には鉄格子入りの通気口が作られていた。デスクに座っていると、中庭を挟んだ向かいの3号棟から、精神科の患者の悲鳴が聞こえてくる。ホールには、建物と同じくらい年代物のキャビネットに、博物館に展示されていそうな医療器具が収納されていた。階段は、ジメジメした地下通路につながっていて、通路の先には、古い死体安置所がある。そこがチャリティのお気に入りの場所だ。規定によれば、伝染性疾患を防ぐため、チャリティは驚くほど強大な法的権限を認められていた。しかし、そんな法令を知っている人は極少数なのだと、ほどなく思い知らされた。軍の住民の大半は、チャリティを迎え入れた公務員仲間もほとんどが、保健衛生官は何をする人なのかもろくに理解していなかった。いつからか日陰者の扱いになっていた。他の公務員も一般市民も、そんな得体の知れない役人はおとなしく引っ込んでいてほしいと思っているらしかった。学芸会の舞台上の人参役のように、あるいは金持ちの外科医の妻のように、呼ばれでもしない限りは身を潜め、形式上、ちらっと登場するだけでいてくれ、と。法律の言葉は強くても、それを支える理念が弱いようだった。就任2年目のチャリティは、いつでも条文を相手に提示できるように、助手に頼んで、例の一文を印刷してラミネート加工してもらい、ブリーフケースに入れて持ち歩いた。必要な措置を講じる権限が私にはあるのだと、話し合いの時、相手に説明するわけです。できるだけ、このラミネート加工の紙を出さずに済まそうとしましたが、週に一回は出す羽目になりました。脳に結核を患った若い女性がいるとの知らせを受けるまでに、チャリティは、九段の条文を嫌というほど読み上げた。人生の中で、こんなに繰り返し朗読した文章は他にない。祈りの言葉としてよく唱えられる、詩編第23編も、チャリティは深く愛しているが、それと比べると、この条文は実践が難しい。しかし同じように言葉に命を吹き込むことができた。症例が存在する、または最近存在したことを知った場合、あるいは存在を信じるに足る理由がある場合、このくだりはどういう意味だと思いになります？といつもチャリティは声を荒げて人差し指を宙に立てる。存在の疑いです。疑いさえあれば職務を執行できます。本省の規則に基づき、報告義務のある疾病もしくはその他あらゆる流行病、感染症、伝染性疾患に関して。あらゆる流行病、です。チャリティは再び大声で言い、さらに語句を分析する。流行病は医学用語ではないので、ひとまず置くとしましょう。日常的な表現を挟んであるだけです。注目していただきたいのは、感染と 伝染の違いです。伝染病はすべて感染性を持つが、感染症の中には伝染性を持たないものもある。要するに、人から人へ移る病気とそうでない病気があるのだ。例えばライム病は、もし感染しても他の人に移す恐れはない。危機的な状況を引き起こすのは伝染性を持つ疾患だ。微妙な言葉の差の中に、チャリティは自分の人生の目的を見出していた。その失病の蔓延や同様の症例発生を防止すべく、必要な措置を講じることができるものとする。できるものとすると書いてあります。とチャリティは言う。できる場合もある、ではないんです。議論の余地はありません。待ったなし。気が向いた時に何なら対処可能というわけではない。すぐやるのが私の義務です。伝染性疾患の疑いがある場合は、どんな手を打ってもいいんです。今チャリティの課題は、結核で死亡した女性1名だった。車で1時間ほど北にある病院に遺体が安置されている。チャリティは、遺体をサンタバーバラの検視官事務所へ運ぶよう指示した後、検視官に電話し、後で肺組織のサンプルを送ってほしいと頼もうとした。しかし、ここで早くも壁にぶつかった。検視官が電話口にも出てくれなかったのだ。しつこくかけた末、やっと電話がつながったものの、今度は依頼を拒否されてしまった。チャリティには法の後ろ盾があり、検視官はチャリティの指示通りに遺体を処理しなければいけないはずだ。なのに、検視官はやらない理由を説明し始めた。耳を疑うような言葉の積み重ねだった。70代のこの検視官は、軍と契約してパートタイムで働いているという。明らかに専門知識をほとんど持っていない人物だった。チャリティに向かって結核についての講義を始め、結核患者の肺を摘出する行為は危険、かつ不必要であると弁じた。さらに、解剖された遺体の結核菌はエアロゾル化し、術者を感染させかねない、などと書かれた論文があると主張した。この時、チャリティはすでにサンタバーバラ郡の保健衛生の最高責任者だった。年の初めに昇進し、カリフォルニア州の歴史上最年少の主任保健衛生官になった。並行して3年間、郡の結核クリニックを運営し、郡内のあらゆる結核患者に法的な責任を負っている。研修医だった頃、チャリティを指導した医師たちまでが、今や結核に関してはチャリティに助言を求めるほどだ。それどころか、カリフォルニア州全体の結核管理者協会の会長に任命されようとしていた。チャリティは、年老いた検視官に礼儀正しく対応しようとしたものの、難しかった。その論文のことは知っていました。とチャリティは語る。でたらめな研究です。ところが、薄野の検視官と来たら、自分はやらない。他の人が来てやるのも許さない。と言い張りました。チャリティは電話を切り、軍の保安官を呼んだ。優しい口調で状況を説明し、女性の遺体を切り開いて肺を摘出するよう検視官に命令してほしい。と頼んだ。しかし、保安官もやはり法令を知らないらしく、検視官の権限を踏みにじるわけにはいかないと言った。チャリティは我慢の限界に達した。私の指示に従わないなんて信じられませんでした。チャリティは法的な命令書を書き、保安官に直接渡した。あとは電話が鳴り響くのを待つだけです。法的な命令書となると、さすがに無視できない。保安官は、 地域の保健衛生官が出した命令書など、何の権限もないはずだと思いつつも、念のため、軍の主任弁護士に電話をかけた。主任弁護士も改めて調べた。その結果、なんと、保安官が間違っていたことが判明した。チャリティの言葉通り、疫病に関して言えば、保健衛生官より上の権限を持つのは、カリフォルニア州知事だけだった。それも、知事が緊急事態宣言を出した後に限られていた。やっと一件落着、とチャリティは思った。ところが翌日、検視官事務所から連絡があり、障害がまだ消えてないことを知った。チャリティはこう回想する。わかった。やるよ。ただ、この事務所の中ではやらない。との返事でした。建物が古くて換気が悪いから。私が、じゃあ外でやってもらえませんか?と提案すると、いいけど君も来てくれ。と言われました。もしサンタバーバラ郡で重大な伝染病が発生したらどうなるのだろうと、チャリティは今更ながら考えた。肺結核のエアロゾル化を心配して、検視すらしないんですから。エボラ出血熱のエアロゾル化だったらどうするつもりでしょう。あいにく、クリスマスシーズンと重なってしまった。チャリティは37歳になったばかりで、つい少し前に裕福な外科医と離婚し、3人の男の子を抱えるシングルマザーだった。クリスマスの翌日、車で軍の検視官事務所へ向かいながら、この後、どんな展開が待っているのかと不安を覚えた。検視官も保安官も、おそらく他の人たちも、チャリティに苛立っているだろう。どんな風に苛立っているかが分かったのは、検視官事務所の横にある小さな駐車場に入った時だった。死体安置所の外で7人が待ち構えていた。全員が男性。例の検視官と保安官、加えてその部下たちだ。見るからに物々しかった。チャリティはクリスマスツリーの下のゴミを片付けて、そのまま直行してきたので、普段の服装ではない。いつもの戦闘服は、タルボットのスーツにペンシルスカート、低めのハイヒール。ところが今日は、薄汚いクリスマスセーターとブルージーンズだ。それに対し、男たちはみんな、完全な防護服を着用していた。ずらりと並んで、月面を歩く宇宙飛行士みたいでした。とチャリティは言う。誰かが見たら、本当にエボラ出血熱が出たのかと驚いたでしょうね。死体安置所そのものも、保健衛生官のオフィスに輪をかけてひどいありさまだった。多くの低木に囲まれ、未舗装の空き地の中にポツンと立っている。公的機関の建物というよりも、幹線道路沿いにある休憩所のトイレに似ていた。悲惨な死体が一遍に大量に運ばれてきたら、どこに収容する気なのか。少し離れたところにピクニック用のテーブルがあり、その上に若い女性の遺体袋が置かれていた。検視官はひたすら腹を立てて、この作業は安全ではない。室内で解剖するリスクは犯せない、と繰り返した。またも以前と同じインチキ論文を引き合いに出し、骨用のコギリさえ用意しなかったことを言い訳した。結核患者の遺体から外科医が感染したとみられる唯一の事例には、骨用のコギリが関わっていたという。代わりに、検視官は、園芸用のハサミをチャリティに差し出した。いわゆる庭バサミ。まあ新しく輝き、赤い絵に、エースという金物店の名前が入っている。主任保健衛生官のチャリティが、この若い女性を開胸して、 肺の一部を摘出したければ、自らの手で庭バサミを使ってやらなければいけないのだった。てっきり私は脇で見ていればいいんだろうと思っていました。とチャリティは話す。検視官が度胸試しのゲームに仕立ててしまったんです。医学は男の世界だと、かねてからチャリティは感じていた。特に、ここのように行政にまつわる場所は、男社会という気がする。ただ、この時チャリティは気づいた。問題の本質は、当の男性が怯えていることにある、と。薄野呂検視官は、怖がっているのだ。チャリティは、成人して以来ほとんどの期間、恐ろしい病気に囲まれて過ごし、病気を恐れてはいけないと心に誓ってきた。トラックの運転手であれば、遅かれ早かれ事故に関わることが分かっているので、あらかじめ事故が起きた際の対処法を学んでおきますよね。それが恐怖を克服する方法なんです。とチャリティは語る。いつか感染症と遭遇することを素直に受け入れなければなりません。目の前に並んだ男たちは受け入れていなかった。れっきとした大人であり、人一倍勇敢であるべき立場にいるのに。ここに漂う恐怖に、チャリティは覚えがあった。医学生だった頃、ニューオーリンズの外傷治療センターで、時折警官の姿を見かけた。あの男たちの目に浮かんでいたのと、同じ恐怖だ。銃で撃たれた被害者を運んできても、その被害者が C 型肝炎や HIV に感染しているとわかると、警官たちは悲鳴を上げ、慌てて頭からつま先まで消毒液を浴びていました。逃げ遅れた犬を助けるために燃え盛る建物へ平気で飛び込んでいくような、筋骨たくましいクルーカットの男たちが、感染症を前にすると、途端に弱々しく不安げになる。そんな様子をチャリティは何度も見てきた。中でも空気感染する病気が恐怖心を煽るらしい。結核患者の身柄を確保したいとき、失敗するとすればそれが一番の原因です。警官が怖がり屋の小娘に変身してしまう。患者を連れ出す役は看護師に任せ、自分は車の中でじっとしているんです。チャリティ自身、何も恐怖を感じないわけではない。現実的な恐怖もあれば、想像上の恐怖もある。オフィスや自宅の部屋の壁には、人生の支えにしたい言葉を、付箋に手書きして貼ってあり、そのほとんどが勇気に関するもの。勇気に近道はない。勇気とは筋肉の記憶である。森で一番高いオークの木も、昔は小さな木の実だった。ほとんどの人と同じく、チャリティも、今しめを胸に刻み直す必要がある。ほとんどの人と違って、チャリティは、自ら進んで今しめを胸に刻み直す。繰り返し、繰り返し。検視官事務所の外にいる男たちが自分とは異なる性質の恐れを抱いていることを知ったチャリティは、あの連中は私なんかにはできないと思っていると気づいた。考えをもう一歩進めた。そう思っているのはできそうな人物に見えないからだろう。チャリティはハイヒールを履いても背丈が170センチ足らずで、体つきも細い。自分としては、良くもあり悪くもある容姿だと感じているのだが、男性からは悪い評価しか得られないらしかった。毎度のように揶揄される。チャリティは自分なりのルールを作った。ある種の男性と会って、 その相手に何か行動を起こさせたい場合は、行動のきっかけとなる情報を伝える前に30秒の猶予を与える。男性はチャリティーの外見から勝手な思い込みをしてまんまと操られる。人を見た目で判断しちゃいけないのに、とチャリティーは時々胸の内でつぶやく。袋のファスナーを開けて若い女性の遺体を観察した。骨用のこぎりなら胸骨を中央で切断できるが、庭バサミとなると周辺の肋骨を一本ずつ折っていくしかないだろう。ハサミの先で第一肋骨の端を探った。ポキ。カニの殻を割った時のような軽く鋭い音が響いた。ポキ。切りながら周りの防護服の奥にある目が視線をそらすのを感じた。若い女性の顔は覆われないままになっている。それが何よりも集中力を妨げる要素だった。普通、解剖に必要な部位の他は布で隠されているものだ。女性の顔が視界に入るせいで生々しさが浮き立ってしまう。おぞましい。チャリティはめまいと吐き気に襲われた。私は心の中で何度も気絶しちゃダメ、気絶しちゃダメと自分に言い聞かせていました。とチャリティは言う。と同時に腹渡が煮えくり返っていました。その女性に対しても遺族に対しても非常に失礼です。なのに男どもは見たいんだろ、ほらどうぞ、と言わんばかりでした。ポキ、ようやくカニの殻を割り終えた。チャリティは庭バサミを傍らに投げ、女性の肋骨を取り除いた。その時、私は悲しくなりました。この女性の夫がひどく気の毒に思えたからです。けれども、チャリティは男たちには一切の感情を示さなかった。それ見たことか、とほくそ笑ませたくなかったのだ。とにかく検体として、肺組織の塊を切り取らなければならない。チャリティが再び女性の体内に庭バサミを入れようとしたとき、検視官も手を伸ばしてきた。それは、手伝うためだった。腹部も調べてみましょうか、と検視官が優しい口調で言った。一理ある、とチャリティは思った。腹部に結核が見られれば、血液中にも存在することになり、血液中に存在するなら、おそらく肺にまで達している。そこで、腹部をまさぐって結核の兆候がないかどうかを手の感触で調べた。内臓はすべて異常なし、綺麗そのものだった。もし肺が侵されて、デコボコしていたら、触ればわかるんです。とチャリティは説明する。でも問題ありませんでした。チャリティが触感から導き出した結論は、後日研究室で裏付けられた。結核は脳から外へは出ていなかった。肺の一部を、庭バサミで切り取る作業はせずに済んだ。というのも、検視官が肺全体を摘出やり方を教えてくれたからだ。二人で協力して摘出した。チャリティの度胸を目の当たりにして、検視官は現状を認識し直したらしい。チャリティは両手ですくい上げるようにして、若い女性の肺を取り出した。ゼリーのような柔らかさだ。人体の外では、肺組織は形を保てない。しかしここでチャリティは、自分が見くびられていたことを改めて思い知った。検視官は、摘出など本当にできるはずがないと、鷹をくくっていたのだろう。肺の置き場所がなかった。容器らしきものといえば、ホームセンターで売っている、 オレンジ色のポリバケツだけだった。チャリティは女性の灰をバケツに入れ、車へ運び込んでその場を去った。後に残された男たちの脳裏には、一連の光景が鮮明な記憶として焼き付いただろう。だが、チャリティにとっては、地域の保健衛生官として暮らす日々の一コマに過ぎなかった。男たちは、チャリティの業績も能力も知らなかった。検視官は、チャリティが外科医としての訓練を受けた人物だとは思いもよらなかったらしい。男たちはいつだって私を過小評価するんです。とチャリティは言う。私のパワーアニマルがウサギだと思い込んでいます。実際は獰猛なドラゴンなのに。